네, 하늘은 잔뜩 찌푸려 있고요. 날씨 꾸물꾸물합니다마는 우리 사랑하는 애청자 여러분들과 함께하는 20분은 언제나 쾌청입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고역근호 編集長ことむとう 勝木です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜 천짠です.
空は どんより曇っていて 天気がぐずぐずしていますが、私たちのサラハンリスナーの皆さん方と一緒に過ごす20分はいつも快晴です。というふうに言いました。ということで今日は囲碁もごばっそうコーナーですね。久しぶりに。今日取り上げるのは暑い夏にぴったりのコングクスですね。大豆をひいただけの真っ白い香ばしく冷たいスープ、 それに칼국수とかそうめんなどの麺を入れて食べる麺類なわけなんですけどね。まあ夏にはね必ず食べるべき韓国料理だと言えると思うんですけど、インターネットの辞典を調べてみたら、夜んちょる복중요리っていうふうに書いてたんですけど、真夏の三福の最中に食べる料理っていうことになってましたね。作り方を調べてみたら、昆布살짝삶아서大豆をさっと茹でてコッケからさ、きめ細かく引いて、 チェロパッチン、網でこした昆布汁ね、これをまあ昆布大豆汁っていうふうに言うらしいんですけど、そこにククス、ククスっていうのは麺で、いろんな麺がありえますけど、それを入れて食べる料理というふうになってましたね。まあこれは家でもね実は簡単に作れるんですけど、大豆を洗って5、6時間水につけておいて軽く茹でてミキサーで引いたら、なんて言うんだろうね、 豆腐を作る前の状態で、それを金の網でこして少し水を加えながら水分だけを取り出すとドロッとした感じの大豆スープになるわけですね。それに麺を入れて味付けは塩だけで十分です。まあ上にキュウリの細切りとか、あるはいりごま、白ごまを振りかけて食べたりするんですけど、結構美味しく作る人はいった白ごまもやっぱり引いて混ぜるとさらに香ばしくなって美味しいということでしたね。 どうです、つんちゃん食べてみました。大好きです。豆乳とか好きです。これは結構最初の体験がどうなるかでイメージがガラッと変わってしまうことがあるんですよ。最初にやっぱりね、さっきつんちゃんも言ったけど豆乳だというふうに感じてしまうとちょっと気持ち悪いわけだよ。だからイメージ的にさっき言ったような出来上がる過程の豆腐の液状のもの、 それだと考えれば割と美味しく感じられると思うんですけど、まあ実際そういう感じで豆類を引いて出してくれるようなスンドゥブとか豆腐を美味しく作ってくれる店、そういう店で最初に食べると結構いい出会いになるんですけどね。うち一回豆乳で作ったんですよ。あらら、本当。日本で。 すごいね。だからその汁がどうやってできてるのか分かんないから、似たような、とりあえず豆乳でやるべえみたいな。それでどうだったの？なんかやっぱりちょっと違った。それはそうだよね。だからまあ美味しくない店に行くとそれなんですよ。ほとんど豆乳に入れたようなのが出てきちゃって、それだとちょっとあれなので、やっぱり店を選ぶ料理だと思うんですよね。まあ夏になるともうどこでもコングクス始めましたみたいな張り紙出てるので、例えばプンシック料理屋なんかで食べると、それこそ軽い豆乳にそうめんみたいな感じになっちゃうし、あと中華料理屋でのコングクスなんかはラーメンの麺を入れたりするんですけどね。やっぱり豆をひいた手作り豆腐なんかが売りの大豆料理屋さんのお店なんかが一番美味しくて、あとはまあ軽くす韓国風のうどんですね。軽くす屋さんの手打ちの麺による コングクスっていうのがやっぱり美味しい類ですよね。カルグクス屋さんっていうのはキムチが美味しいので、美味しいキムチと一緒に食べるのは最高の食べ方っていう感じがするんですよ。まあということで最初のイメージが重要なので、ぜひ美味しいという噂の店で召し上がれることをお勧めしますね。あゆみちゃんはどうですか？
私はもう最初のイメージお母さんの手作りですから、バッチリですよ。なるほどね。美味しかった。
最近は瓶に入ったコングクスのスープも売ってるので、 結構本格的な味を手軽にできるようにはなってますよね。はい、ということで今日は韓国の夏のおすすめ料理の一つであるコングクスをご紹介してみました。それじゃあ勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。飛ばしましょう。この店一回入ってみよう。
一ハボンツーローカジャ。いや、見よう。ツーローカーボージャ。はい。
本当紛らわしい。
정말헷갈리는헷헷헷헷갈린다。
はい、そうですね。 はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はつんちゃんが習い事を始めるっていう話なんですよね。うん。あとね、何型人間っていう言葉があるじゃないの。まあ、例えばその、まあ、B 型人間とかっていう、なんていうとも。
B ヒョン、インガン。
そうだね。そういう内容が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。그러니까네가태권도를하겠다고
그럼요금방고문티가될거예요
공부는어떻게하고
저는아침형인간이에요더일찍일어날수있어요
はい久しぶりのおばさんバージョンなんだけどね私
え、おばさんだったの
응
그러니까
응
태권고문티아침있어요
どういう話なの？
テコンドー始めたの。
うん。
なんか配送ですみたいな。
うん。
それで。
大きい声で言って。
クロービーがどうのって。
お、クロービー。
で、3行目わかんなくて、
うん、
最後なんか朝早く起きれる的な。
うんうん。その前には何かなかった？
だからさっきの何型人間みたいな話。
そうそう。それそれ。何型人間かわかんないね。
うん。
うん。そういう感じですね。よく黒帯なんて分かったね。テコンドーやってるの。
やってないけど、なんとなく。
うん、すごい。はい。じゃあ、3行目とか、その何型人間のところだね。もう一回聞いてみましょう。그러니까네가태권도를하겠다고
그럼요。금방고문티가될거예요。
공부는어떻게하고
저는아침형인간이에요。더일찍일어날수있어요。
그러니까네가태권도하겠다고
응
그럼요금방곰띠될거예요
응
それからなんか残らない
응2行目まで分かったってことね응응じゃあ3行目4行目ね分かるためにゆっくりバージョン聞いてみましょう그러니까네가태권도를하겠다고
그럼요금방검은띠가될거예요
공부는어떻게하고
저는아침형인간이에요더일찍일어날수있어요
はいどうですか
昆布のおっとけわからない、
うん、で例えば1行目に抜けてるとこがあったんだけど
ル
ルそうだね
2行目も抜けてるとこありましたよ
が、
うん、
はい
あちみひょ
んうんその前に主語があったでしょ
ちょぬ
ん
あちみひょ
んうん
인간
うん
イムニダ
お突然イムニダたいか
よ
ちゃんと全部
あっちむひょんいんがんによ、
うん、もっと正確に言うと
よくわからない
いえよでしょ正しくは、
うん、
はいその次は
起きれますいろなるすいっそよ、
うん、その前にちょっとついてたんだけど
わかりません、
はい、じゃあ私が日本語を言って答え合わせしていきましょうあゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言ってリスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。だからお前がテコンドーをするって？
그러니까네가태권도를하겠다고？
그러니까네가태권도를하겠다고？
もちろんです。すぐに黒帯になりますよ。
그럼요금방검은띠가될거예요
그럼요금방검은띠가될거예요
勉強はどうするの
공부는어떻게하고
공부는어떻게하고
私は朝型人間ですよ
저는아침형인간이에요
저는아침형인간이에요
もっと早く起きられますよ
더일찍일어날수있어요
더일찍일어날수있어요
はい、ということですね
これ私じゃないっすよ
そうそう、つんちゃんを刺激するために。
しかもなんでこんな自信満々なんですか。すぐ黒帯になりますよとか言って。
それぐらいの意気込みがないとテコンドーなんか始めないよ。はい。じゃあ、あゆみちゃん、タムもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
クロニカ。
だから、ですから、つまりですね。
に。
これはね、標準語ではない、ねという、お前、お前のっていう言葉の交互体だというふうに考えてください。だから、韓国語の私とあなたってものすごい曖昧なわけですよ。不思議なくらい区別がない。私っていうのはなって、お前っていうのは
の。
のでしょ。なとのっていうのはもうギリギリのところで区別してるような感じじゃないの。で、これってのは韓国人が人と自分をあんまり区別しないっていう一つの表現の表れでもあるんだけど、まあ、いずれにしても特に区別できなくなるのがこの私のとあなたのの違いなわけ。私のはね、あなたのはね、ね。これを区別するのは会話の中でも難しいので、お前ののねの方をにというふうに発音して区別させるっていうのが、まあ、一般的になってるわけ。で、昔は方言としてあったんだけど、まあ今はほとんど標準的に使われてますよね。それです。
テッコンド。
テッコンド、そのままですけど、テの後、ゴンっていうのが、そのままつながるから、テゴンドって発音したくなるんだけど、何々県、何々県っていう感じで、こう、いろんな種類があるので、そのゴンがノーになるわけですね。だから、テッコンドというふうに発音しますね。例えば、太極拳って何ですか、あゆみちゃん。
テグコン。
はい。それから、東楼拳っていうのは、丹南拳っていうんですよね。はい。
ケ
この間は、謙遜な思いを表すっていうのをやったけど、今回の場合は、意思を表す、ゲですね。私がお手伝いしますって何て言いますか。
제가도와드리겠습니다。
はい、これも自分の意思を表してますね。
もも다고。
これは引用形の語尾として、何々だと、ももらご、ももだごっていうやつですね。で、これが語尾として使われる場合は、略体の集結語尾になって、何々だってばとか、何々だってみたいな、そういう意味を持つようになるんですけど、強い主張っていうのがまずありますよね。私は嫌だってばっていう何て言いますか。
なんしるたご。
はい。じゃあ意外さを表す表現として、私が一等だったって。
내가1등했다고。
はい。そういうふうに使われますね。
그럼。
もちろんそれならですね。今回はよがついてもちろんです。그럼요というなってますね。
금방。
まもなく今すぐにです。これちょっとそれこそヘッカリンダーなんだけど、금방と방금っていうのがあるんですよ。금방は未来のもうすぐってことなんだけど、방금は今過ぎた今ってことなんですよ。すぐに来るよってどう言いますか。
금방올거야。
はい。今しがたそこにいたのに。
방금있었는데。
はい。ということですね。
검다。
黒いですね。さあ、これがね、何がね、韓国語で豊かだって言っても、色の表現ほど豊かなものはないんですよ。黒いっていうことを表現するだけでも、77種類の形容詞があるっていうんですよ。色の表現が多様なの、それだけ。だから、コンタ、カンタっていうのも黒いだけど、カマッタっていうのは黒々としたって意味になるし、そのままノーにして、コンタってなると、これは真っ黒になるわけ。そういう風にして、カマガマッタとか、カムディカムタとか、カムスルーム肌とか、カムレー肌だとか、カムチチー肌、カムチョチョー肌とかね。
使うんですか？
うん、使う使う、うん。
なんか同じような感じ。
ニュアンスがそれぞれ違うんだけど、まあ、いずれにしてもいろんな表現があって、こう感情を乗せて表現するとその感じがすごい伝わりやすいので、うん、まあ、多様な色の表現を韓国人駆使するというのは間違いないことなんですよ。
ガマッタが私は好き。
真っ黒ですね。
ガマンセって言っちゃう、うん、
カラスのことカマギって言うじゃないの。
黒い猫のことガミって名前つけたりする、うん、そうそう、ガミヤーって、
うん、脳になると真っ黒っていう感覚そういうのが入ってくるわけですね、うん、
D
帯布の紐ですね。赤ちゃん背負ったりする紐なんかも D とかって言いますよね。はい。
あちみょん人間。
はい。朝型人間ですね。
と。
もっとさらに。
いりち。
早くですけど、これは時期が早い、早くですね。
いろなだ。
起きる、立つ、生じる、起こるということですね。はい。それじゃあ。
はい、質問です。はい、パリとイチックは何違うの？
パリは速度を。
早くしてって感じ。うん、パリパリ。
イチックは時間が早いことね。
うん、早く来たねって。イチはね。
うん。パリはねでもいいけど、それは速度が早いってことを強調してるわけだよね。う
ん、さっきの黒色なんだけど、コムンセイクいっそうよって聞いたら、なんか色訂正されるいつも。
うん。 だから言いたいことはそっちなのかみたいな、もうちょっと厳密にイメージを捉えようとしてるからでしょ。
確かに、コムンセって本当に黒色が欲しいのかなっていう時に、カマンセギよって聞くのは一般かも、
そうそう、いいね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
그러니까네가태권도를하겠다고
그럼요금방고문띠가될거예요
공부는어떻게하고
저는아침형인간이에요또일찍일어날수있어요
はい、じゃあ答えして、つんちゃんから。
그러니까네가태권도를하겠다고
그럼요금방고문띠가될거예요
공부는어떻게하고
저는아침형인간이에요더일찍일어날수있어요、
はい、じゃあ다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、だからお前が何々をするってですね。
그러니까네가태권도를하겠다고그러니까네가요리사를하겠다고그러니까네가결혼을하겠다고
はい。
なんで笑ってん
の？つんちゃんと関係ないけど。よりさるはげたご。これは職業の感じですけどね。料理師をするってこと、料理師になるっていう意味ですね。はい。で、きょろぬるはげたご。結婚するってってことですよね。はい。続いて、私は何々型人間ですよ。ということですね。
저는아침형인간이에요。저는저녁형인간이에요。저는심야형인간이에요。
はい。ね、저녁형は夜型人間ですね。深夜형になるともう完全に深夜型ってもう袋ですね、はい、それじゃあつんちゃんが練習して、それについてリスナーの皆さんも練習してみてください。
テコンド
그러니까네가태권도를하겠다고
요리사
그러니까네가요리사를하겠다고
결혼
그러니까네가결혼겨이씨 그러니까네가결혼을하겠다고
はい続いて
아침형인간
저는아침형인간이에요
저녁형인간
저는저녁형인간이에요
심야형인간
저는심야형인간이에요
はい、ということですね。それでは、韓国文化の部屋。はい、ということで、韓国文化の部屋ですけれども、前回まで第一の物差しの違い、いわゆる韓国の秩序意識が中心が家庭原理であるという話をして、日本人の場合は社会原理中心の秩序意識を持っているという話をしてきているわけなんですけど、まあ実際ね、その社会が何を中心にしているかっていうのを知ることができるのが、幼稚園に入った時に何を一番最初に学ぶかってことでもあると思うんですよ。で、幼稚園に入った時に韓国人が一番何を最初に学ぶかっていうことを見てみたら、うちの子供たちがね、うちの息子と娘が最初に幼稚園に入って家に帰ってきた時に何を覚えて帰ってきたかっていうと、食事の前に幼稚園でやってる掛け声を覚えてきたわけですよ。それが何だったかっていうと、先生先に召し上がってください、私どもは後から食べます、いやいやいやーっていうこれだったんですよ。これは大抵の韓国の幼稚園で教えるの、その食事の前に、まあ歌を一曲歌って、その後最後に先生に먼저드세요저희는나중에먹겠습니다いやいやいやーとかって言うんだけど、その先生に먼저드세요、先生様先に召し上がってくださいね、저희는私どもは後から나중에먹겠습니다、食べることにします。これすごい上下関係をしっかり見ている言葉なわけですよ。つまりこういう言葉を一番最初に標語みたいにして覚えるっていうのは、一番最初に学ぶことが徴用の序という家庭原理秩序だっていう話なんですよ。幼稚園っていうのは基本的に社会に出ていく窓口だから、普通は社会のルールを教えそうじゃないの。日本では間違いなくそういうことを教えるわけですよ。私なんか一番最初に幼稚園に行った時に、横断歩道を渡るときは手を挙げて右見て左見てもう一度右を見て渡りましょう、これだったけどね。まあいずれにしても一番最初に幼稚園に行って習うっていうのは、これはまさに社会の根幹にあるその文化、その秩序の物差しっていうのが、韓国は徴用の序という家庭原理だっていう話になるわけなんですね。だからこそ韓国人っていうのは、 社会関係においても年齢の差とかを気にして自分よりもお兄さんだってことになればその人が箸をつけるのを待ってから食べるっていうのが当たり前だし、実際に無視しないわけ、そういうのはっていうのは、そういうのを一番の基盤として社会が成り立ってるからなわけですよね。でそれがゆえに結局両国の秩序の中心が違うためにお互いを野蛮人のように誤解して判断してしまうっていうことですよね。まあ日本人の場合はだから当然社会原理を中心に韓国を見てしまうわけね。そうすると一番最初に何を見るのかというと交通秩序とか社会のルール、マナー、そういったものを見て、韓国はなんて秩序がないんだ、うん、私なんか一番最初にカチンときて韓国でやっぱ腹が立ったっていうのは地下鉄の乗り降りですよね、うん、地下鉄で日本だったら降りる人が住んでからご順にお乗りくださいって言って、うん、当然チャレでろね、順にまず降りる人から次に乗る人っていうのは当たり前だと思っていたら、韓国ではこっちが降りようとしてるのにガカッと乗ってくるから、おお降りられないんじゃないかっていうこの恐怖みたいな、うん、
あれくるくる回りながら出たらいいですよ
そんなアドバイスはいいんだけどとにかく最初にそこにまずつまずくわけですよ。で私は本当に一番最初の時に韓国人に質問したんだよ。そこにいたおじさんに質問したんだけどね、うん、なんで韓国人は降りる人が住んでから乗るという規則を知らないんですかってね聞いたら、いやそんな規則は韓国人も知ってるってわけ、うん、それは当たり前じゃないか、もう降りる人が住んでから乗らないともうぶつかって互いに降りられないし乗れないし、もう交通事故になって大変なことだと。だけど韓国人は自分が座りたいから乗るんだって言ったんだよね
それってどうなの、自己中と違うの。
いやいやそこが違うんだったんです。つまり基本的に我々が絶対にそんなことはありえないと思っているその規則の上があるっていう話なんだけど、つまり降りる人が住んでから乗るっていう規則は我々の中にある絶対的規則なんだけど、韓国人にあるのは自分は目上の人なんだから座らなきゃなんないとかあるいはまあ降りる人も降りる人で乗ってくるのが目上の人だったらちょっと譲って先に乗せてから降りるってことがあり得るわけですよ。徴用の女という物差しがあって、まあ年配のおばさんとかですよね。おじさんはちょっとプライドがあるからそうはしないにしても、特におばさんは自分が年配者であるって時には、もう無理やり乗って、でも座って、そういうふうに、秩序がまた、別の物差しで測られてるって話が言いたいわけですよ、
うんうん、おばさんだからねって感じだよ、うん、そうそう、みんなも
そう、うん、でおばさんは早く座んないと大変よって言って自分で座ることに社会的な意義を感じてたりする言ってみれば、うん、つまり社会的秩序という規則の上にある家庭原理的規則があるがゆえにあり得る判断だって話だからといって、それがいいことだと韓国人が思ってるとは言えないんだけど、あり得る自己中になるっていう話。そこを見て我々が感じるような野蛮人とか秩序がない人間とか教養がない人間みたいな判断には別にならないっていう話なんですよ。韓国って地下鉄のシートが一人一席ずつ完全に分かれてるじゃないですか。一人分って分かれてる、うん、日本だとずらっとつながってるじゃない、うん、あるいは日本人やっぱりこうぴったりくっついて座るっていうのが距離として近すぎるし煩わしいから少しずつ開けて座れるように開いてるんだと思うんだけど、韓国は逆にちょっとでも隙間があるとそこにおばさんが入ってくるのよ、うんうん、昔はそうだ、昔はねつながってたの椅子が、うん、でちょっと隙間があるとおばさんがギュギュって座ってきて大変だったわけです。それで今はちゃんと一人分の椅子が分かれているんだと私は判断してるんだけど、多分
そういう背景が、
そう、うん、昔は本当にちょっとでも隙間があったらおばさん無理やり、
そうまあ椅子にしてもそういう風にして社会原理よりも家庭原理が上にあるんだっていうことは間違いないことで、それは文化だっていうことになるわけですよ。はい、ということで今日はお互いの中の物差しの違いで互いを誤解するという話をしてみました。それでは以上で今日のメイクです。それじゃあまたお会いしましょう。
はーへよー。